皆さんこんにちは。慶長心理カウンセラーの岩松正文です。この時間は未来をつくる聞き上手と題して、話を聞くことの大切さについてお話ししていきます。改めましてこんにちは。岩松正文の未来をつくる聞き上手、今日は学校の先生でもありカウンセラーでもある永井優子さんにお越しいただきまして、学校現場から見えることということでお話を聞きたいと思います。まず永井さん、こんにちは。
こんにちは。
お時間取っていただいてありがとうございます。
いえ、
で、永井さん、今日学校現場から見えることっていうことなんですけども、まず永井さん、先生でもあり、まあ、カウンセラーということなんですけれども、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか？
はい。今は小学校の方で、教員をやりながら、カウンセリングの勉強をしつつ、ちょっと地域でも、講座を、ストレスケアの講座を開いたり、スモールグループをちょっと立ち上げたりっていうことで、細々とですが、やっています。
学校の先生やりながらカウンセリングの勉強したり地域の活動するって結構大変じゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね？
そうですね、私は子供が2人まだ小さいのがいるので、そうですね、その家の方をやりくりしながら、勉強も続けながら仕事もやりっていうのは確かにちょっときついところは、
そうですよね、
はい、あります、
もうそれ続けてどれぐらいになられるんですか、勉強自体は？
そうですね、足掛け6年ぐらい。
6年
かね。
その6年間続けるエネルギーはどこから出てくるんでしょう？
そうですね、やっぱり自分が一度悩んで、救ってもらったっていう経験から、
そういう経験をお持ち
で、それが契機になって勉強が始まってるので、
自分の経験から来たその勉強だから、なんか続きするっていう面もある。
そうですね。
なるほどね。で、永井さんは今学校の方でも、先生としてずっとご活躍されてるわけなんですが、でも、もう何年ぐらい先生されてるんですか？
今年で15年表彰をいただいて。
もうベテランですね。カウンセラーであり、その先生であるという立場から、今のこう学校現場を見てみると、なんか感じるところってありますかね？
そうですね、子ども自体が劇的に変わっているっていうのは、そんなに、世間で騒がれるほどはないかなって思うんですけど、例えば私が15年ですね、15年前の、始めた当初に比べてれば、やっぱりもちろん文化も変わってますから、当然子どもも、変わっているなっていうところは多々あります。
なるほどね。あまりその世間で騒ぐほど大きな変化ではないということなんですけども、変わってきてるところっていうとどんなところがありそうでしょう？
やっぱりね、体力が落ちてるかもな。あとはね、人との関係とか、ちょっとこう作るのが、うまくないなっていう子が割とこう見かけられるようになってたりとか、あとはそうですね、体力がないに関係あるんですけど、外遊びする子が減ったなとかね、
中で遊ぶ子が増えてると、
そんな感じがしますね。
なるほどね。
それは本当に一部で、いろんな場面でね、やっぱり新人の頃とは違うなっていうのは、それは、例えば家庭の方の傾向とかも含めて、あります。
なるほど、家庭の傾向ってその新人の頃と比べて、どんなところに違いって？
そうですね、すごいそれも劇的に変わってるわけではないんだけれども、 やっぱり事情のある家庭が増えたなっていうのは、
うん、うん、
やっぱりね、増えたっていうか、まあ、そういうのを目にすることが、
うんうん、
多くなったっていう気はします。で、はい、やっぱり不況の影響か、経済的に苦しいっていう家庭とか、うん、まあ、それが引き金になってるかどうかわからないけれども、はい、精神的にちょっと不安定な親御さんの家庭とか、うんうん、それはやっぱりね、前よりは目にするようになったなって、うん、思いますね。
まあ、劇的な変化じゃなくてもそういう方が少しずつ出てくると、うん、学校の先生としてもこう親との関わり方とか子供との関わり方って変わってくるところがあるんじゃないかなと思いますけど、うん、先生としてご苦労なところってどんなところですか？
そうですね、やっぱり自分はカウンセリングをね勉強している立場なので、はい、やっぱりその辺はね踏まえて共感的に聞いていかなきゃなって思ってるんですけど、やっぱり中にはね感情あらわにしてこう怒鳴り込んできたりとか、もう頭から学校を否定的に見てて、何をこう投げかけても、マイナスストロークしか返ってこないっていうところを、まあ、人とかね、まあ、いろいろなケースがあるんですけど、やっぱり、ね、子供よりどっちかっていうと親御さんでそういうタイプに出会ったりする時の方が、一筋縄ではいかないなっていうのが、
でも永井さんみたいにね、少しでもこうカウンセリングの心得がある方っていうのは、まあ、少なくてもどうしなきゃいけないっていうような対応の仕方はこう分かるような部分あると思うんですけど、他の先生たちどうされるんですかね、そういうのは。
他の先生たちもね、別にカウンセリング学んでない人も、ある程度は共感的に聞く姿勢とか、は身についてらっしゃる方が多いんですけど、そうですね、そうですね、まあ、頭ごなしに親を叱りつけるとかそういう人はもう今現場にはほとんどいないので、
はいはい、
ただやっぱり学校側としてはこうだっていうぶれない姿勢は示そうっていう、方が多くて、私はねその辺が弱くてまだ、どうしてもね教員であるべきところをカウンセラーとして、あ、私は聞いてしまったな、もう、ちょっとぶれてしまったなっていう時とかがたまに、
カウンセリングを勉強したがゆえに違う見方がこう出てくる、
そうそうそうそう、
教師としては違う立場の方がいいんじゃないかなっていうこともある、
あるんだけど、
そうすると先生たちはまあいろいろねテレビで騒がれることもありますけど、皆さんやっぱり比較的元気にやってらっしゃるんでしょうかね。
やっぱりね逆に言うと、心身強くないとやっていけないなっていうのが、まあ、
本当そうですよね
ありますね、だからやっぱり耐えきれない方っていうのは、体調崩されて休まれたりとか、そうですね、やめてかれる方とかやっぱどうしてもね今増えてるという言われてますけど、少なくはないなと思います。
少なくはない、そうですか。それはやっぱ昔、15年前に先生になられた時のことを思い浮かべても、少なくはないかな、
毎年ね3月の末に、辞める方の名前が出るんですね、新聞に、で、友達が辞めちゃったとかね、ありますよ。
そうですか。そう、その寂しいですね。
そう、で、ね、事情を聞くと、いや、やっぱりちょっと限界を感じたとかね、やっぱ違う仕事に就くことにしたとかっていう人もいたりして、
あ、そうです
か、だから、そうですね、やっぱりね気力体力ないと
ないとできない、15年は続かないぞとい
や私もねちょっと限界感じる時はいっぱいあるんですけど、
ね、それでもやっぱ踏ん張るためにはこうねそのタフであるというふうにタフじゃないと、まあ、タフだからできるっていう面があるんでしょうね、
そうですね、タフじゃないとやっていけないなとは思います、
はい、 まあね、そんな永井さんも、ね、学校でもタフでやってらっしゃるんですけど、外でもだいぶ活動されてるみたいで。
いえいえいえ。
どんな活動されてるんですか？
そうですね、その、まあ、6年前からカウンセリングの勉強は、はい、いろいろな形 の、はい、あのカウンセリングを、まあ、毎年学んできているんですけれども、まだまだだなっていうところで、まだまだ、やっぱりその傾聴とか共感的に聞くとか、はい、そういった面がトレーニングをやっぱ積まないといけないなっていうのがあるので、その辺は もっともっと勉強しなきゃな、やっていかなきゃなっていうのはあって続けているんですね、はい、で、あの私の、まあ、一つの夢で、はい、あのまあ、それでカウンセリングも勉強してるんですけども、あの地域で、まあ、あのやっぱり特にね、子育て中のお母さんとか、はい、あのこうどうしても一人で抱えてしまう、なかなか周りにこう吐き出せないっていう方とかにそういう場を提供したいなっていうのが夢であって、
はい、お母さんたちをこう支えるような活動をしたいと。
そうそうそう、まあ、お母さんに限定しなくても、あのいいなとは思うんだけど、まずは自分がまあそうやって子育て子供を産んでから悩んだっていう経験があったので、そういう方のこうなんか支えになりたいなっていうのが夢であって、それで地域で、はい、あの子育てストレスケアっていう講座をちょっと市民館と共同して、開催したり、で子育て中のお母さんを対象にした、はい、あのスモールグループも、開いたりとか、そうですね。
なるほどね。
ぼちぼちやっているところです。
はい、あのこれ聞いてる方はそのスモールグループって私たちはよくわかるんですけども、まあ、簡単にどういうものか説明していただいていい
ですか、ね。そうですね。スモールグループもね、一応お約束ごと掲げてはいるんですけども、はい、結構私がやってるのはね、ざっくばらんなアバウトなやつなんですけど、
何人かこう集まってお話しする会ですね。
そうですね、一応安心できる場っていうことで、はい、設定して、その場では、出た話は口外しないっていうことをお約束として、はい、それで安心して話していただく、でお互いその話を聞き合う、否定的なことは返さないっていうことのもとに、はい、お互いが、溜まった思いを吐き出したりとか、ちょっと話してみたいなっていう話を出してもらったりとかして、聞き合う。
なるほどね。ともするとね、こう非難の合戦になっちゃうようなグループも考えられるか、そうですね、そういうこういうふうにならないように決まり事を決めて、お母さんたちに、まあ、日頃言えないような思いとか話、まあ、もちろん楽しい話でもいいわけですよね。
そうそうそうそう、
何でもいいから話してもらえればいいなと、
そうだからね、この前もあったんですけど、こう具体的になかなかね、おっぱいの方が卒入できなくて、どうしようとかって、こう言ったり、
お母さんならではのね、
話題で。そうそう。言ったりとか、保育園入れるか分かんない、どうしようとか言ったりとか、そういうね、具体的な悩みから、普段ママ友に話せないような、いや、実は姑との問題でね、こういう問題があってね、とか、夫とこうでねとか、そういう話まで本当出る時もあるんだけれども、
ご近所だとかえって話せない話ってありますよね。
そうなんですよね。だからね、スモールグループはそこがいいところだなと、
そうですね、
思います、
もうそれも続けて、
そうですね、本当に月一で細々と、はい、
でもその守り、まあ、決まり事を決めてやっても、その場をこう仕切る人っていうか、ちゃんとこう場が崩れないように、コーディネートしていくような人の存在ってすごい大事だと思うんですけども、
そうですね、
そういうこう会やっていくときに、大切なポイントっていうか、どういうことをこう気にかけながらやるとうまくいきますかね。
やっぱりね、こうみんな毎回来れるわけじゃないっていうことを踏まえて、来れない人にも気まずさが残らないように、
間空いてきても、
そうそうそう、いつでも 気軽に参加してもらえるように、はい、こうそれとなく、まあ、メーリングを作ってるんですけど、そのメーリングで、そうそう、あえて私の近況を話したりとか、
こちらから発信する、
そうそう、発信するように、なるべくこう柔らかなメッセージを 送るようにはしていますね。あとは場の設定、
場の設定、
やっぱりね、会場を探すところから、はい、やっぱりその会場を確保して、はい、で来る人数によってね、はい、椅子も用意しなきゃとか、ありますよね。そういう事務的な問題もやっぱりコーディネートする側はやっていかなきゃなっていうので、苦しいところの時もあるんですけど、
はい、お一人でやってるんですか？
実質一人で、やってますね。
そうですか、本当パワフルじゃないとできないですよね。でもまあね、ご自身でその、まあ、辛い体験からそういう活動を始められてるっていうところあるにしろ、まあ、こう人とこうね、いろいろやっていく中で、こう楽しい瞬間っていうか嬉しい瞬間っていうとどんな時でしょうね。
やっぱりね、勉強している中でやったって思う時は、はい、自分の、やってきたことが、すごくこう一部分でも認めてもらえたりとか、はいはい、あなたの今の聞き方すごく良かったよとかね、なるほどなってこっちが勉強になったよとか、そういう返しをもらえた時とかはやったと思える、はい、
勉強してよかったなって。
そうですね。あとはカウンセリング仲間も、はい、一緒に勉強する仲間も、まあ、大事な仲間として、はい、あるので、まあ、そういう人たちといろいろ話すだけで癒されたりもするんですけど、
そうですね、ありますよね。
あとはね、スモールグループでは、はい、話を聞いてもらってすごく肩の荷が下りましたとか、そういう返しがあるとね、この場を設定してよかったなって、
本当ですよね、その言葉はもらえたらもうね、
そう嬉しい、
ね、嬉しいですよ、
ね、そうだからね、仕事きつくてもやめられない
っていうのか、なるほど、やめられない、うん、頑張ってる分は、まあ、やめられないっていうね、
そうそうそうところもあるんですよ、
なるほどね、そっか。そのね、学校は学校で、まあ、いい面もあるし大変な面もあるけども、で永井さん的にはその夢があって、ね、そのお母さんたちの支援に役立てたらもうやめられないと。
そうですね。まあだから、はい、子供持ってない方とかね、はい、逆に子供手が離れたっていう方とかでも、はい、もう意外と一人で抱えてらっしゃるっていうケースをね、耳にしたりもするので、子育て中のお母さんに限定しなくても、まあ、いい時もあるのかなって考えたりもするんですけども、でもいろいろ欲張ってもらえないので、まずは子育て中のお母さんって私は焦点を当てて、
はい、
それはね、学校現場でも言えることだなと思って、いつかね、学校の方でも、そういう会を開くとかね、
はい、
何らかしらお母さんのケアするような手立てを打てたらなって思ってるんですけども、なかなかね、学校現場でも子供をケアするっていうことには焦点当たるんだけど、はい、親をケアするってね、ないんですよ ね、
うん、ないでしょうね。
だからね、ぜひね、その親の方をケアしていったり、支援していったりっていうことを、なんかね、学校ができなかったら、なんか違う第三者機関でも何でもね、入って、そういうシステムができればいいなっていう。
なるほど、ね、まあね、親自身をこうケアしていく支えになるところがあるということが、子ども自身をケアしていくということにこ
う
つながりますしね。
その通りです、
そういうところがどこにあるかって言われると、確かにここって決まったところはなかなかないっていうのが現状
です、ね、そうなんですよ、だからちょっと歯がゆいですね。
歯がゆいですね。そっかそっか。まあ、そういうまあ歯がゆいところも抱えながらやってる永井さんですね。今後こう、こんなことやっていこうかなとか何かありますか？
そうですね、はい、まあ、カウンセリングの勉強は、はい、まだ学校が中途半端な状況なので、まあ、キリのいいところまでは今の学校で続けて勉強したいなっていうのと、はい、 あとは地域でね、やっぱりいろんな形で、そういう子育てストレスケアだけじゃなくて、うん、ストレスを抱えてらっしゃる方の支えになるような活動として、はい、じゃあ次は何ができるかなとかっていうのを考えて、うん、はい、で自分から発信したり、活動したり、していきたいなっていう、それもまだね漠然としてるんですけど、ありますね。
なんか私なんかもそうですけど、まあ一人で動くことが結構あって、それなりにこう皆さんやりたいこととか夢とかあるんだけど、なかなか一人だとやりきらないところがやっぱありますよね。なんかこうどっかでね、今はね、それぞれの思いがあったり事情があるんですけども、いつかどっかでこう接点が見つかって、
そうですね。
一緒になんかできる時が来たらいいなっていうのは、
そうですね。それは大きいかも。やっぱね一人だとね、気持ち的にも心細いし。やっぱり活動するってなっても、なかなかね身動き取れなかったりするんですよね。だから協力者があるっていうことはとてもね、そう望ましいことですね。
そうですね。それでやっぱこう同じ価値観を持っている人だって、持っている時にね、合わせるようなところが、まあお互いやりやすいっていうか、そういうところもあると思うので、何かいつかできたらいいなと思いながら、これからも、ちょっと模索はしていきたいなって思ってますので、どうぞ
お願いします。こちらこそお願いします。お願いします。
はい、最後何か今これ聞いてる方に言いたいメッセージとか、まあありましたら。
そうですね、もうどの方にも私は本当に伝えたいなと思うのは、本当に苦しい時とか辛い時とか、誰しもやっぱりね、ない人なんていないと思うんですよね。そういう時に、やっぱりね誰かに SOS したり、話を聞いてもらったりっていうのを、ぜひね、もう心がけてほしいなって。
そうです、
ね、やっぱりね人間どっかでエネルギー補給しないと、ダウンしちゃいますから、はい、やっぱり自分もそうだなと思うんですけど、はい、自分忙しくってもね、なかなか時間が取れないとか、はい、いくらそういう状況にあってもやっぱりね自分なりに今できることはじゃあ何だろうっていう、今自分でケアする方法はっていうのをやっぱ探していただいて、私は話を聞いてもらうってすごく一番有効だなって自分では思ってるんですけども、はい、それが違う方法でもね、いいから、自分自身をまず大事にしてほしいなっていう、それがいろんな人に伝えたいメッセージかな。
やり方いいから自分を大事にするようなね、そういうサポートの方法を自分で持ってほしいと。
そうですね。
いうことですかね。はい、ぜひこれ聞いてる方で、ね、ぜひ永井さんに話聞いてほしいっていう方がいましたら、ね、このブログこのラジオの載ってるブログでもいいですし、
はい、
岩松宛てでもいいんで連絡いただいたら、
はい、
取り次ぎさせていただいて。
ありがとうございます。ね、
やっぱり知らない人に相談するってなかなか話せて難しいところはあるんで、
ね、そうですね。
機会でも通じて、
はい、ぜひぜひ、
人柄を知っていただくっていうのも大事かなと思う。
はい、
ぜひぜひその願いが叶うことを期待しております。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、
ということで、今日の岩松正文の未来をつくる吉祥寺、今日は教師でもありカウンセラーでもある永井優子さんにお越しいただきまして、学校現場から見えることというテーマでお話しいただきました。永井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。